不眠症のためのポッドキャスト。こんばんは、小宮山雄飛です。コムゾー内でですね、ちょっと新たなこのコーナーを始めてみようというわけで、その名も不眠症のためのポッドキャスト。これはですね、ことの発端は先日ツイッターで結城奈江さんを僕女優のフォローしてるんですけども、結城奈江さんがなんて言うんだろうツイッターのライブ配信みたいな機能 で配信してたんですよ。で、生で音声だけですけどね。で、なんだろうと思って聞いてみて、夜も寝る時だったんですけども、そしたらね、結城奈江さんすごいその綺麗な声をしてるんで心地いいんですよ、すごく。でそれはツイッターの機能で、なんだろう、こっちもこう聞いてるよとか、何あれと一緒で名前出てこないな、要は呼んでその人と話してとかもできるような一方方向じゃないやつなんですけども、まあ、とにかくすごくその語りが心地よくて、なんかこれを聞きながら寝てたら気持ちいいなと思って、実際そのまま寝ちゃったんですけども、で僕は不眠症でして、ずっとなかなか寝れないんですよね。でもお酒飲んで本当にこうコテッと寝ちゃわない限りなかなか寝れなくて、でなのでその不眠症とかそういうこともいろいろと調べていたんですけども、携帯とかそのを寝るときに使っちゃダメっていうのはね、よく言われている、携帯のライトとかがやっぱり目が覚めちゃう、こう覚醒しちゃうんで、できるだけ携帯とかを見ちゃいけないと。で僕はやっぱりなんかこう不眠症寝れないから、やっぱこう携帯とか見てたいんですよね。まあ Kindle で本読んだりとかもそうですけども、でもそれは本当は逆効果で、何にもない暗い状況でっていうのが一番まあいいんですよね。で、まあ、何度かやったことあるんですけども、なかなかそれもやっぱどうしてもなんかこう落ち着かなくて、ギリギリまでなんか見てたりとかしちゃうと。で昔は僕は大学とか20代の頃はもうとにかくなんかつけてないと、部屋が明るかったりなんかつけてないと寝れない人で、でしかもその分かっているものじゃないと安心しないんですよね。だからもう何度も見てるシンプソンズとか、昔はねシンプソンズかビバリーヒルズ青春白書か、あと映画だとバックトゥザフューチャーとかをもうずっと毎日かけるわけで、もうだから次にどういうことが起こるかとか、次のセリフとかも全部もう暗記して言えるぐらいに覚えちゃってるんですけど、っていう状態だと安心して寝れるんですよね。こうワクワクしないというか、もうただ流してて、ただ無音とか真っ暗は怖いから、ただ聞くでもなく見るでもなく流しとくみたいな、っていう生活を昔はずっとしてて、ただまあさっき言ったみたいに、まあ基本はやっぱりそういう電子機器とか、まあそういう光とかがない方が良いということでですね、じゃどうしたらこうゆったりと寝れるかなって考えた時に、そのこれ何でもない放送があったらいいんじゃないかと、普段の3人で喋ってるワイワイやってるコムゾーもいいんですけど、その何にも起こらずにただなんか人が話してるっていう番組があったら、僕と同じようにこう不眠症で悩んでるような人、まあそこまでじゃなくてもね、寝れないっていう人がそれを聞いてなんかこうリラックスして寝れたらいいんじゃないかと、ということで不眠症のためのポッドキャストというのを始めてみようかと一旦ですね、6000回がコムゾー12月にあるので、そのくらいまで一旦ちょっと実験的にやってみようかなと思うんですけど、なのでこれは何も起きませんね。ここが重要なんですよ。何かこの後にすごい楽しい話があるんじゃないかとか、番組の最後にプレゼント企画があるんじゃないかとかっていうと聞いちゃうでしょ。で結局寝ないじゃないですか。 終わるまで聞かなきゃって思っちゃうから、だからできるだけ何も起こさないっていう番組をやってみようかなと。で今始まってから5分12秒経過してるんですけども、時間も10分って決めようかなと。これ結局盛り上がっちゃって長くなったりしたね。でどんどんそれ聞いててっていうと本末転倒ですから、10分したら終わると。皆さんももうそれまで寝ようと思って聞いててくれればいいんですけども、っていうようなのをこれから始めてみようかなと思っているので、皆さん、お付き合いいただきたいと。この日はだから、まあ、小室はだいたい朝通勤通学とか、あるいはまあ主婦の人ならば家でなんか家事やってる時とかに聞いてる人が多いかとも思うんですけども、これはぜひですね、まあ、もうすでに聞いちゃったよという人はあれなんですけど、できればその寝る時に睡眠のお供として聞いてもらえたらなと思っております。なのでできるだけ暗くしてね、まあ、音だけ聞いているような感じにしてもらえばなと。でちなみに今日は初日なんで、その先ほどの携帯の話みたいのをすると、明かりももちろんまあ良くないらしいんですけども、その電子機器が近くにあるっていうだけでもなんかやっぱり体にちょっと影響があるらしいんですよね。だからできるだけその寝室には、なんか極端な人だと本当にね、そのライトみたいなコンセントにはつながってるだけで、そっかその電磁波がみたいなこともあるらしいんですけども、まあとにかくできるだけ寝室には携帯とか、まあ、パソコンとかできるだけ置かない方がいいっていうふうに物の本によると書いてあって、それはその今言った電磁波みたいなこととか、もともとの光みたいなこともあるんですけど、気持ちの切り替えも大事らしいんですよね。こっちは仕事をする部屋、こっちは寝る部屋とか、ここはテレビ見る部屋みたいになっていると、人って自然といつの間にか習慣で、あ、この部屋に行ったら私は寝るんだっていう風になるらしいんですよね。それが混ざっちゃってるといつまでも、まあ、仕事しちゃったりとか、まあ、起きてなきゃってなると。だからその切り替えっていうのがすごく大事らしくて、まあすごく基本でいけばやっぱり夜は暗くして、朝はカーテン開けて明るくして、でその寝てる部屋から出て他の活動のところに行くみたいな、そういうリズムがすごく大事らしいんですね。でそれが今特にそのコロナで前よりこうなくなってきてるでしょ。みんなリモートで家で仕事していたりとか、で前だったら何時に起きて外に出て電車乗って出社、何時になったら仕事が終わって帰ってきて家で、もう家は仕事持ち込まないとかねっていう前だったら割と決まってたところが、すごくコロナで曖昧になってきちゃっているのもやっぱり体的にあまり良くないみたいで、なのでこのコーナーはですね、そういったちょっとこう体内時計みたいなものが狂ってしまってきている現代人が過去の自然な生活を取り戻すという、壮大なテーマをですね、うっすら掲げながら、しかし何も起こらないという、そういう10分間にできればなと思っております。さあ時間は9分を回りまして、残りあと1分ですけども、ここでもう寝ててくれたらいいんだけどね、皆さんが、それが本来の成功ですからね。もうなんとか今から頑張って、まあ、頑張るって思っちゃってダメみたいね。またね、リラックスして寝落ちしないといけないんで、まあ、まだ寝れてないという方はもう一度頭からかけ直して、これがいいかもしれないです。もう分かってるわけだ、何喋るかね。これを何度も聞いていくといつの間にかもうセリフも全部覚えて、でもこれ聞くと寝れるっていうのになったら嬉しいんだというわけで、不眠症のためのポッドキャスト、本日から始めたいと思います。また来週皆さんお楽しみにしてください。それではおやすみなさい。